ラクラスイークレイディオアカシアサンマルシェヨッシーです
いろいろ情報が合体してましたね。アカシアサンマさんとマルシェとヨッシーと3つの要素がありましたね。
もうね、笑いのデパートすごいから
そういうことか。市場として、
はい、アカシアサンマルシェでいきます。
なるほど、はい、よろしくお願いします。ゆうじです。
この番組は舞鶴市出身フリースタイルフットボール世界一のコンビであるラクラシックの2人が舞鶴で世界とつながるワールドワイドな番組です。提供はゴロースカイタワーでお送りします。本日は暦、数字という記号から想起するものをテーマにお送りしますということで、
はい、
はい、今日数字なんですけど、なんで数字かというと、
うん、
ちょうどね、今さっき家に届いたんですよね、友人から。
そうですね、
カレンダーが、
はい、
ということでちょっとこれを見ながら、
うんうん、
今日は数字にまつわるなんかを思い出していけたら面白いなと思ってます。
はい、
ちょっと目の前にあるんで、
うん、
まあ、開けてみたいんですけども、
はい、
まあ、今回送ってもらったこのカレンダーがですね、友人であるフットアーティストじゅんさんからのカレンダーで、じゅんさんはですね、なんか毎年例えば本当にサッカーボール、サッカーにまつわる写真を撮りためて、それをカレンダーにしてるっていうね。
そうですね、
うん、なんか特徴としてはすっごく綺麗な海とかの夕日をバックにシルエットが映ってる感じのね、が多いんですけど、これね、なかなか素晴らしくて、横浜の葉山だっけ、うん、
はい、
に住んではるんですけど、その時にね、いろいろ遊びに行かしてもらってて仲良くなりました。で、まあレターパックで僕たち2人にですね送ってくれたんですけど、うん、メッセージも素敵で、ちょっと紹介すると、アミゴ、2人の世界観が世界へ、俺の世界観が完成したから見て感じてください、フットアートジュンというね感じで来まして、うん、中を開けると素敵な感じのカレンダーが出てきました。
めっちゃいい感じですよね。
表紙も素晴らしくて、僕は後ろが好きなんだけども、
う
ん、
確かにこの夕日の感じがね、
本当にね、ものすごい濃いオレンジ、
うんうん、
でポニーテールの女の子、中学生ぐらいかな、じゅんさんの娘なんかな、もしかしたら、
かもしれないですね。
ボールを上に手で投げてるっていう構図のね、裏表紙と表はまたなんか港っぽい感じかな、
うん、
うん、これがいいんですけど、どうですかこれ見てみて、世界観。
世界観ですか。でもやっぱじゅんさんの良さが毎回出てますよね。この
例えば
毎年あの海のとこで撮ってるんですけど、
うん、
もう本当に広大な綺麗な空のところにシルエットを抜いてて、毎回結構映っとってんですけど、僕これ皆さんにはちょっと見えないからわからないかもしれないですけど、うん、10月の人とかめっちゃ好きですね。
それは俺も思った。今ね、リスナーの方にもちょっと分かりやすく言っていくと、
うん、
まあ、目の前にあるカレンダーをねめくりながら見てるんですけど、
はい、
これ、冊子状態って言ったらいいんかな、こう開けれる感じ、本みたいに、
うん、
っていう状態で、まあ、めくっていくことに1月2月3月であって、上のページが写真と、で下のページがカレンダー、数字が写ってるみたいな感じで、
はい、
10月はですね、もう仙人みたいな。
そうなんですよね。
これも夕日かな、朝なのかな、どっちか分かんないけど、多分夕日の感じがするんですが、その中にこれめちゃくちゃシンプルな構図よね。
なんか分かんないですけど、ライオンキングみたいな感じしますけどね。
そう、なんかライオンのお母さん、お父さんがどっちかはちょっと忘れたけど、
はい、
持ち上げてる、手で掲げてるみたいな感じで、サッカーボールを掲げるまでは言ってないんだけど手で持ってる、
うんうん、
しかもなんかね、手を拝みながら、
確かに
親指と人差し指のところに置いてる感じね。
いや、めっちゃいい絵やな。
これ伝わるかな。
そうですね、まあ、でもちなみにこのカレンダーは、
うん、
もう販売されてるらしいんですよ。
あ、そうそうそう、
はい、
今手に取ってるのは2022年版ということで、
はい、
毎年あのね、毎月、毎年と月じゃないわ毎年ね、ちょっとこの素敵なカレンダーをね、じゅんさんにから送ってもらって、まあ、私たちも部屋に飾りながら過ごしてるわけですが、
はい、
今年も 来年の分ができたということで送ってきてくださいました。ありがとうございます。
そうですね、ありがとうございます。ちょっと気になる方は、うん、フットアートと多分調べてもらうと、もしくはフットアートカレンダーとか調べてもらうと出てくると思うんで、
すごい優しく宣伝してあげてますけども
はい、もう見てもらいたいですねこの絵。
ちなみに僕はよくネックレスをつけてるんですけど、
うんうん、
最近はですねこのジュンさんにオリジナルで作ってもらった、
はい、
キーのね、なんか本当はキーホルダーに使ってるものをこれネックレスにしてくださいよっつって特別に作ってもらったやつがあるんですけど、
はい、
たまにつけてるのでもしかしたら YouTube とかでね見るとあこれかみたいなの分かるかもしれないのでよかったら見てみてください、
うん、
さて、まあ、カレンダーということで、はい、数字がいろいろあるけども数字っていうと、まあ、ただの記号の一種ではあるけども、
うん、
例えばなんかいろんなこれラッキーナンバー俺のこれみたいなのさ
あ、はい、
人によってはあると思うんだけどこのジュンさんので言うとね僕毎年あさすがだなと思うのが一つあって、
はい、
発売する来年のカレンダーを発売する日が毎年10月10日なんですよ。
確かに
これなんで多分10月10日なのかなと思ったんですけどサッカーで言うと10番ってエースナンバーとかで、
う
ん、
そうですね、
そうマラドーナがつけてるとかさ、
うんうん、
そういうサッカーではまあこの番号をつけてる人は偉大なプレイヤーが多いってことで多分ねそれちなんで10月10日に発売してると思うんですけど、
めっちゃいいですね
験担ぎというかね、
うんうん、
なんか数字これは俺のラッキーナンバーだみたいな有事あったりする？
ラッキーナンバーですか
が、まあ何でもいいけど、
まあ僕好きなのは、まあ、7か1か2らへんが好きかもしれないですね。
7か1か2、それはなぜ？
まあ、特にはないですけど、まあ、ヨッシーが多分高校生の時ぐらいに、
うん、
7番はもうラッキーセブンやからいいみたいなのを言っとってあ確かにと思ってあ いい数字やからなんか、まあ、宿っとるなと思って7番とか結構好きで、まあ、1は単純にもう1番なんで、
ほう世界チャンプね。
そうですね、2とかはまあ2人やったりとか
デュオ、
そうですね、2番手とかもなんか別に悪い気はしないんで、
うんうんうん、
まあ、そこら辺が好きやったりはしますね。
確かに、なんか数字で思い出したのは、
はい、
ユージとかはそれこそ SNS のツイッターとかに、
うん、
自分の名前に7とかもねつけたり、
はい、
してると思うんだけども、
はい、
でちなみに僕だと44なんですよ。
そうですね、
でなんか人によってはちょっとその番号みたいな人もいるけど、
うん、
まあ自分はもう何でもポジティブに変換するとして、
はい、
4を違う読み方すると、まあ、幸せのシートとやってもいいし、うん、例えば4の4と C でヨッシーみたいなね、そのまま自分の名前に変換できる、
確かにね、
ような遊びも兼ねて、
はい、
まあやってるんですけど、
うん、
海外のねスペインのフリースタイラーが、
うん、
ちょっとプレゼント渡したんやけど、
うん、
なんでユージは7でヨッシーは44なんみたいな確かスペインのね
ありましたね、
友達ディエゴが聞いてきてて、はい、まあ、これ説明するむずいわとか思いながら、
確かに
これ日本ではヨッシーとも呼ぶねみたいなのをさ、
そうやね、
なんとなくの英語で伝えてそうなんみたいな、うん、それで後ろに背番号みたいな形でね、うん、ユージ7ヨッシー44みたいな、
そうですね、
なんかフリースタイル専用のユニフォームを作ってなんか日本に持ってきてくれたことがあったんですけど、うん、
くれましたね、
うん、数字いろいろありますね。数字で言うと、まあ、カレンダーちょっと戻って、
うん、
2021年から2022年向かおうとしてますが、
はい、
どうでした2021年は。
なるほど、2021年ですか。
まだ早いけどね。
そうですよねなんかもう今年の締めに入るんかなみたいな感じ
で、締めに入るんかなみたいな感じ
で、なるほどって言ってしまったんですけど、
うん、今のところ、
まあ、今のところですか。まあでも毎年も全然順調に生きてますよ
順調にね、
はい、
まあね、生きてるだけで丸儲けって明石家さんまるしさんも言ってましたからね。
そうですね
ここで帰ってくるっていう伏線が
確かに、かの
いやー、そんなつもりなかったんですけどね、
はい、
伏線がここで回収できてよかったです、
はい、
ということで、いやー、まあ、数字いろんなね ただもしかしたら2022年には、
はい、
2021年は生きてるだけで丸儲けっていうのを言ってたなっていうところをもしかしたらこの数字から派生して思い返してるかもしれません。
そうですね、
はい、ということで今回、まあ、ボリューム28は、うん、数字にまつわるものをテーマにお送りしてきました。そして後半はですね、はい、いつものコーナーに移っていきたいと思います。よろしくお願いします。
はい、
ラクラシックラディオ。
クラシックラディオ、続いてのコーナーはラクラパズルでございます。さあこのコーナーは文の一部分をパズルのように自由にフリースタイルに埋めてもらうコーナーです。先週はユージからね、
はい、
お題をもらったんですけど、うん、覚えてます？何自分が言ったか。
はい、覚えてますよ。
何でしょうか。
洗濯したズボンのポケットから何か出てきた、何が出てきたっていうお題でした。
なるほど、あるあるわみたいな話してました ね、
そうですね。
洗濯したズボンのポケットからマスク出てきたとか、最近だと
そうですね
前ティッシュ入れたままでもうぐっちゃぐちゃになっとったみたいな話をしてましたが、はい、まあこれね実際の体験でもいいですし、
うん、
まあなんか本当にね自由に埋めてもらうってことでフリースタイルなので、空想でも妄想でも何でもあり、まあ、そんな感じでお送りしていこうと思います。
はい、
さてさあ、洗濯したズボンのポケット何が出てきたということで、
うん、
菅谷さんからいただきました。ありがとうございま す。洗濯したズボンのポケットから何が出てきた、何が出てきた。夏に拾った貝殻。なんか物語が感じられますが、私の場合はツーリングブーツの中に入り込んだビーチの砂くらいしかありませんでした。てんてんてん、いただきました。
なるほど、
夏に拾った貝殻。いや、いいですね、
はい、素敵ですけどね。
なんかこれはどんな場面を想像する。
なんだろうな、まあ、なんか友達とかと海に行って、
うん、
砂浜とかで、あ、この貝殻可愛いなとかいいなとか思って、
うん、
ポケットに入れてちょっと持って帰ろうと思うんですけど、結果そのまま僕も多分同じようなことになりそうですね。ポケットに入れたままになって後から気づきそうな。
それポケットに入れたまま後から気づくってことはさ、
はい、
その時は大事やからこのポケットにしまったわけやんか、
はい、
でも忘れるってことはその後になんか、うん、なんか大事なことが起きて、
そうですね、もしかしたら
意識が違う方に向かった可能性があると。
そうですね、
菅谷さんのこの
妄想、そういうことかもしれないですね。
ということはこの後何があったのか。
菅谷さん何があったんですかね。
例えばまあよくあるのは、
うん、
自分の体験談にも基づきそうな空想ですけど、
はい、
まあ、海ってことで夕日を見ながら、うん、ちょっと瓶ビールとかね、うん、缶ビールを乾杯して飲み始めて、
うんうん、
楽しくなって、
うん、
そして夜夕日も落ち暗くなって、その頃にはもう話で盛り上がってて、はい、違うところに意識をもう完全に取られたの。
ありますね。
で、まあ、酔っ払ってるし帰って、
うん、
電車でね、
うん、
この辺だと高浜とかだわ。
そうですね、
和田浜とか、
はい、
から舞鶴まで帰ってきて、そして洗濯そのままもう酔っ払ってるからね、脱ぎ捨てる。
多分そうだと思います、
ね、部屋に入った瞬間に。
はい、わかりますね。
で もう次の日も起きて、まあ、洗濯して、うん、多分1回目の洗濯じゃ気づかんのよおそらく、
はい、
でまた履いて、である時にちょっと椅子に座った時とか、
うんうん、
ポケットに携帯とか財布入れようとした時にガサガサってして、あれみたいな。
確かにね、違和感があってね。
次の日とかじゃなくて多分何日後かに気づいた貝殻なんだこれは。
なるほど、そういうことか、
うん、だってもう10月やんか今。
そうですね。
でこれ菅谷さんは夏に拾った貝殻っていうのを10月に出してきてるから、
う
ん、
そういうことか。
もう 1,2 ヶ月前の思い出なの。
確かに。
で あの時拾ったやつやっていう記憶が、
うんうん、
タイムカプセルのようにポケットの中から出てきたんや。
だいぶ温めてましたねポケットの中で。
いや、いいんじゃないですか、
はい、面白いですね。
まあでもね、これ妄想なんで、実際はツーリングブーツの中に張り込んだビーチの砂くらいしかありませんでしたってことで、
はい、
ってことは、
うん、
菅谷さんのこのイメージをもうちょっと考察すると、
はい、深掘りしてい
くんですね。深掘りしていくと、
はい、
ちょっと私の場合はちょっとツーリングブーツの中に入り込んだビーチの砂ぐらいっていうちょっと寂しさを、
うん、
哀愁を漂わしてるんだよね。
なるほどね。
だから夏に拾った貝殻っていうのは、
うん、
これを友達同士じゃなくて男女ペアで行った時の物語を菅谷さんは多分ね妄想してるはずなの。
いや、もう甘酸っぱいじゃないですか。なんか
どうこの考察。おそらくそんな感じが、
まあ、多分正解ということにしてみましょう。わかんないですけど。
いやね、ありますよ。そしてしかも、ね、このツーリングブーツの中の砂もわかるし、
うん、
まあ僕はバイクはもう乗れないんで、
うん、
あの教習所でしか乗ったことないからバイクはね、
はい、
ブーツの中にはないんやけど、サンダルとかね、靴とか靴下とか、それこそ海パンとか履いてさ、
うん、
海水浴した時もポケットの中砂だらけやんか。
なりますね。
そういうね、ビーチっていうと砂なんだけど貝殻ってところがいいです ね。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
いやー、だいぶ広がっていきましたけど、
いや面白いですね。
はい、ちょっといろいろ考察していきたいので、何かあればまた送っていただければなと思います。ということ で、ね、次週の話題、はい、お題をじゃあ今回もユージからお願いしようかなと思います。
いいんですか。
はい、
わかりました。じゃあいきますね。お題、
うん、
これにします。ちょっと長いかもしれないですが、
はい、お願いします。
お風呂で湯船に浸かりながら自然と鼻歌を歌ってました。その曲とは。
なるほど。
曲名でもいいですし、まあ、なんかの思い出の曲だったとかでもいいですし。
いや、いいですね、まあはい、こっから先はちょっとこんな感じのイメージしながら、でもフリースタイルなんで ね、
そうですね、
自由に送ってください。ツイッターでハッシュタグラクララジオをつけてツイート、またはダイレクトメッセージ直接送ってもらえればなと思います。
うん、はい、
いや今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。ラクラシックレイディオの提供はゴロースカイタワーでお送りいたしました。それではヨッシーと
ユージでした。
また来週。